ついに9番加藤修造議員。9番加藤議員。
天達地区2番手加藤が質問に入ります。どうぞよろしくお願いいたします。全国各地で野生動物による農作物の被害が多発しており、特に収穫を目前にした稲がイノシシに倒され、悪臭をつけられたり食べられたりして、田んぼや畑をぐちゃぐちゃに荒らされる被害も多発しており、各地の町ではイノシシが出没して小学生が噛まれたり、下校中の中学生が追いかけられたり、商業施設や学校にも出没する被害も出ている中、当庁のイノシシ対策についていくつか伺います。まず1番、今のイノシシ出没情報が多くなっている現状、町長はどのように思うか、概略をお聞かせください。
町長。
加藤議員さんですね。一つ目のご質問にお答えいたしますが、イノシシの、ね、出没情報、これにつきましてはですね、町民会にも通報件数が あります。令和元年度のですね、70件がピークでございまして、2年度はですね、10件、3年度はですね、5件と、減少しておるというのが実情であります。今年度は11月末で5件となっておりますが、令和元年度はですね、70件のうち20件は、手前団地を中心にですね、数日間出没したことによる通報、50件は主にですね、農村部であります。令和元年度は70件のうち20件、失礼しました。近年はですね、農村部に出没してもですね、通報されない方もあると思いますので、通報件数だけでですね、イノシシが減少しているということはですね、言えない現状でございます。先般も猟友会とですね、懇談会をさせていただいたわけでございます。要するにですね、猟友会の皆さんから、まず捕獲をしてもらうということが、基本でございましてですね、令和元年度は20頭、2年度はですね、15頭、3年度は23頭、駆除しております。結局そのあれですね、猟友会の皆さんの活躍によりクリオナとかですね、ハコアナとか猟でまた撃つというような対応でですね、だいぶ捕獲は進んでおることによる通報件数もですね、若干減少している原因ではないかなというふうに考えております。
9番加藤議員。
出没状況の説明がございましたけれども、じゃあうちの町で出没したという海岸地区で どれだけ出たというのは過去にはあんまりなかったんですけれども、この頃出てるということで、この件数というのはちょっと具体的にやっぱり町長も言われるように見てる人も何も通報しないとかいう人が多々あると私は思います。で、現に被害も大きく出てることも私は感じています。ですからこれはあくまでもデータであって本当の数値ではないように私は思います。それで次の質問に入ります。各地でイノシシによる人的被害が多発しており、大阪の山村では男性がイノシシに襲われ病院に搬送後亡くなられ、四国の市街地ではイノシシが数回現れ、通学中の小学生6人が手足を噛まれ怪我をしたり、最近は神奈川県秦野市の住宅地で男女2人に軽い軽傷を負わせ、その後小学校の校庭に入り、市役所職員により槍で駆除されました。県内では柴田市の中学生が下校時農道でイノシシに追いかけられたり、また私の知人は11月15日夜中0時ごろ落ち水付近で乗用車に鹿らしき獣に側面に衝突され、車体は破損し修理に50万円ぐらいかかり、運転手は頸椎損傷全治3ヶ月の怪我を負いました。当庁においても海岸部でイノシシ出没の注意放送が数回あり、人的被害が危惧される中、イノシシなどの獣から町民をどう守るか、これについて伺います。
町長。
加藤議員さんの2つ目ですね、ご質問にお答えをいたしますが、まあ、江ノ島のですね、出没地点が通学路沿いであると場合はですね、教育課を通しまして、小中学校へ連絡してですね、児童生徒に注意喚起を行い、また町民職員がですね、巡回をしてですね、確認をする、あるいはですね、その防護体制を取るということを行っております。町立に出没した場合はですね、まあ、警察消防に連絡しまして、あるいはまた防災無線でですね、注意広報を行いながら、まあ、警察とですね、職員で巡回を行います。また街中に滞在する命に対しましては、有害鳥獣安全対策研究措置委託契約を結んでいる領域会ですね、出動を依頼しながらですね、先月の5日ですかね、回遊昼間に2頭出没いたしました。その際も領域会の皆さんから出動をいただいてですね、山に誘導したという現実もございます。街中では猟銃の発砲ができないためですね、まあ、今申し上げましたように安全を確保しながらですね、その遺伝子を 山の中に誘導するという方法しかないというところでございますが、まあ、今、銀さんのおっしゃったようにですね、他県でもイノシシによる事件あるいは事故は発生していますので、イノシシに遭遇したら最後はですね、絶対に近寄らず、まず自分の身を安全を確保する、そういう形でですね、今後また学校関係あるいは住民確認にもですね、広報活動に努めてまいりたいというふうに考えています。
9番加藤議員。
まあ注意喚起というふうに言われてますけども、じゃあ旗の市はどうだったと。旗の市は職員が、要するにここはですね、鳥獣対策課というのは当然設けてあります。その中で電気柵やら捕まえるための罠を持って、槍を持って、それで対処していると。愛知県で出た時の、河川で出た時、警察官がイノシシが向かったらじゃあ撃つぞということで、拳銃を構えたら、まあ、イノシシが言葉分かんのか知らなくて逃げていったということもありましたけども、やはりですね、ただ今町長の答弁の中で注意喚起だけで実際いいのかと、やはり直ちに出動、要するに特に子どもたちとか高齢者がいる街中に出てきたときには、直ちに現場に行って直ちに対応するということが必要でないかと私は思うんですよ。そのために町はどのようなその対策道具を持っているのか、備品を準備しているのか、これもやっぱり聞きたいものでありますし、いろんなところ、ただ町友会に行って頼んであるからいい、警察に報告したからいいという話ではないと思うんですけど、もう少し具体的なすぐアクションを起こせる体制についてお聞かせください。
まあ先般もそうでございますがですね、そういうイノシシが出没したという通報を受けますと、直ちにですね、職員は、まあ、警察、猟友会に連絡をして、職員自体もですね、出動してですね、その宿対応に当たるということでございましてですね、まあその点はですね、うちの職員の方も迅速にね、もう行動しながらですね、そういうそのイノシシが出ないように、まあ、対応するという方向で考えています。なかなかイノシシもね、先般のお話を聞きますと、海岸海洋シルバーに2頭出没、しかも大きかったそうですがね、全く人を恐れないんだそうですね。そしてしばりでケツ叩いて、それでも動かれね、そういうさ、イノシシもね、全く最近はね、もう人懐っこくなりましてね、なかなか大変なんですよね。だからその対応につきましても、簡単にまた職員がね、手を出せをしても向かってこられたら、こうやって猟友会だからしゃべるんでケツ叩いても職員はとてもそれはできないわけですよね。だからそういう意味でやっぱり連携をね、密にしてですね、町も連絡から直ちにですね、行動を起こすという体制だけはしっかりとですね、ご心配ないように行動しておりますので、今後またそういう事態が起きましたら、このやるその過去の例にまた戻ってですね、しっかりと対応して住民の安全確保に努めてまいりたいと思うわけでございますので、よろしくお願いしたいと思います。
9番加藤議員。
ですね、質問の内容の中で役場の中にですね、そういう捕獲具もやっぱり用意してあるのかどうかなんですか。これについてもまあ質問しているわけなんですよ。例えばですね、秦野市のとこはやっぱり、電気の、止め差し、これもやっぱり持ってるんですね。だからそれでうまくやらなかったで、普通の、止め差し道具で刺したということですけども、まあ、そういうような形も取っているし、ただ猟友会に任せて、まあ、そうやって今町長が言われたようにね、ケツ叩いても動かない連中、やっぱり止め差しで町長曰く退治神経ダメだというのを、まあ、前々から言ってられる中にケツ叩いて逃がしたと、こんな話は違うぜ、もう出てきたやつはもう徹底的に殺処分するというのがやっぱり方針かなと思うんですよ。ですのでやっぱりそれらしき捕獲、それに対する道具を町としても直ちに現場に向かったじゃなくて捕獲に行ったとかいう体制を取るために、なんか道具も用意したらいかがということをお聞かせ願います。
私は職員にね、捕獲用意、さすがにそういうのを持って捕獲並みを持ってですね、対応というのは私はやっぱりちょっとこれは不可能です。もし職員がね、そういうことで慣れていませんからね、職員なんかはね、やっぱりそのために向かってこられて怪我をしたりですね、これ大変なことになる。だからやっぱり専門家に任せなきゃならない。そしてですね、今例えば海洋広場に出動した町打ちを絶対発砲できないんですよ。これ猟銃法でも決められてるんですよ。もどかしいですよね、動かないんですから。もちろん簡単に言うとバーンと打ってはそれでもう他殺できるんですよ。絶対できないわけです。警察がいてもできないんです。だからそういう意味ですね、町がね、捕獲用のそういうあるいは盗まったなり、あるいはあの網を持っていくというのは、これは私は職員にはやらせたくないです。やっぱり警察なり、あるいはですね、猟友会にお願いをして、まあ、直ちに出動していただくということは、私はやっぱり最善の策だと。素人にそんなことはさせられませんよ、危険でね。それはちょっと不可能かなと思っています。
9番、加藤議員。
ですね、北海道で、熊が出たということで町の中で猟友会が撃ったら、その猟師は猟師の、あれを自分の、剥奪されたということで裁判問題にもなりましたけども、まあ、全くその通りで、まあ、警察や猟友会に頼むのもいいんだけど、じゃあ彼らはそういう道具を持ってるんですかというのも気がなければ、町としてからもそういう道具をお膳立てしておいて町民を守るための道具で使ってくださいという案はいかがでしょうか。
町長。
はい、今加藤議員さんの、ね、ご意見のように、この問題もですね、今後起こり得る可能性がありますのでね、今ご意見の通り警察あるいは猟友会とね、相掛かりながらそのあるその対応で、猟銃を撃てないお役さんね、対応をどうすべきか、その時の要望をどう備えるべきか、その辺をちょっと検討させていただきましてね、必要があれば直ちに対応してもらいたいと思いますので、よろしくお願いします。
9番加藤議員。
了解しました。ぜひ町民を守るための要するに道具立て、これもやっぱり必要かと思いますので、ぜひその辺も十分検討していただきたいと思います。次にですね、収穫前の田んぼにイノシシが入り稲を食べたり踏み倒したり匂いをつけたり、少し水気があるところでは体をこすりつけてぬた浴びをして、田んぼをドロドロにかき回し、畑の芋類はほとんど掘り起こされて全滅したところもあります。農家もイノシシ被害に手をこまぬいているわけではなく、監視カメラの設置やキラキラ光る反射板をつけたり、夕方から爆竹や携帯ラジオを鳴らしたりして防御しています。また町の猟友会からはくくり罠や箱罠を設置してもらってますが、なかなか捕獲には至らず被害を抑えることができません。田んぼ、畑はもちろん、多くの高齢者が生きがいにしている畑も含め、営農意欲の減退や作物栽培をやめる人のないようにするために、農作物の被害をどのように防ぐか、これについて、伺います。
町長。
皆さんもご覧になったでしょうかね、去る6月7日で27日ですね、 NHK のね、キャット新潟、キャット新潟ですね、獣と向き合うという報道をされました。ご覧 ったですか。その時の状況はね、伊豆町猟友会通一農業競争組合の活躍ぶりがね、30分にあたって鮮明に報道されました。私はあれを見てね、本当に猟友会の皆さん頑張ってるなと思いましたよ。ね、ドローンを使ったりね、あの雪の深い中に巻き狩りをする、そのための体制を整えて捕獲した、その状況テレビ放映されましたね。皆さんご覧ですか、ね、そういう活躍をしてるんですよね。だから私はこの前の猟友会の総会で本当に敬意を表してる、ね、やっぱりそういうね、まず電気柵、くくり罠、箱罠も大事ですがね、これはね、そういうくくり罠、罠もそうですが、捕獲をする、根を断ち切るというのがこれもう基本なんですよね。もう電気柵なんてかければそこにはまたよそ行っちゃうわけですからね。だからやっぱり基本的には根を断絶するということが大事だと思いますので、私はあのね、こういうね、見てね、いやこれはすごいな、やっぱりこれからはこういうようなね、方式で言わなければならない、ね、本当にドローンでそのやる、ね、あのあれを見ながら、本当にもう住んでるところはどんなところなのかということを確認をしながら巻き替えでやって閉ざした、そういう今ね、非常に猟友会も活躍だ。だからあの率直に申し上げまして、ちょっと他の町村と違いましてね、伊豆の崎は確かに被害も出てますがね、そのいわゆるその命の数が減っておるという現況もあるんですよね。だからやっぱり私はそれは伊豆の崎はって予測はこれも元の向かう雨ですが、まあ、しかしやはりですね、これからのイノシシ対応はですね、やっぱりそういうその前の近代的なそういうですね、武器を利用しながら猟友会なりそれぞれ皆さんから協力していただいて、まず根を根絶をするということだと思います。ただしそれだけでは対応できませんので、松もですね、電気枠、電気罠、まあ、今回皆さんにもお別れをしてですね、個人の皆さんにもその補助金、あの補助制度を創設をして進めてまいりたいと思いますが、基本的にはですね、猟友会は皆さんから頑張っていただいて、まず元を根絶するということであろうかと思いますので、また最善の努力をしてまいりたいと思います。
9番加藤議員。
まあ猟友会の方に十分頼むということなんですが、少なくなったという情報の中で、やはり僕は町の中のですね、田んぼを見ると、中山が入る海岸からあそこもやっぱりやられてるし、その奥に入った沢のとこはほとんどイノシシに入られているんですよ。そういう中で減ってるとかいう話は現実にすごい被害が出てます。うちの方の荒屋の上の畑やってる人ほとんど起こされました。特にさつまいもなんか作ってる人は亡くなるまで来るというふうに言われて、もう私作らねばという人結構多いんですよね。そういう中で町長曰くね、猟友会、私も見ました NHK のあれを、JR の JR の服部さんとかみんな出てあれ見ながら監視カメラで追っかけてイノシシで何とも撮ってるという。ただしね、イノシシの捕獲できる期間は11月15日から3月15日までなんですよ。今私の言った収穫時期にやられている、こういうことがで今訴えたわけなんですね。その中で電気柵、これについて私の方もあの依頼出したんだけど、国の方の予算という、要するに補助というのは農家が数件以上ないとあの補助出ませんよということだったんですよね。結果的にはだんだんだんだん農家やる人がなって、一人が受けて打って1件2件になったところは結果的には国からの補助も何もない。こういう中でじゃあどうすればいいんだということだと思うし、畑やってる人だって何もそんなあの補助もないしできない。ほんで取り頃になっちゃうみんなやられちゃうんです。そういう状況の中、やはり、まあ、あの猟友会の方本当に大変、私もかけてもらったんですけども、毎日見に来て、くくり罠はほとんどタヌキがかかります。かかると僕らが外すのダメですし、外せない状態ですから、電話して呼んでまたセットしてもらって、もう相当な負荷がかかるんですね。また くくり罠の穴のきれいに掘って見えないようにしてドローのして、それ以上雨が降ってもドスンと落ちてからまたかからないと、あもうあこれは大変だなという中で、すごい負荷、それで箱罠、これも2つかけてありますけども全くかかりません。うん、この間をあそこの米粒だからもらって巻いてあれしてるけど、どこもそうですが、そう簡単にはかからないということで、なかなかいい結果が出ない中、今農作業をやってるとか、そういう収穫近いものについては何か町としていい方法はないのかと。例えばポツンと一軒家の関西の方多いんですけど、山の奥に指定してやっぱりイノシシ出るから、網を張ったりトタンを張っているのをよく僕はそういう見方で見てらいるから、あやっぱりそういうふうに個人でもやってるんだなという形がありますので、その辺はもう少しそういうところにも補助を回すという形の考えについていかがでしょうか。例えばこれはどこですかね、県内の どっかやはりやっぱり補助も結構皆さん出してるという自治体がありますので、その辺の考慮についていかがでしょうか。
どうしよう、先ほど申し上げましたように、また各議員さんからもね、いろいろご意見があったわけですが、まあ、新年度はですね、個人にも補助金を出すと、畑作にも対応するということで、予算措置をし、また皆さんのご理解をいただきたいと思っておるわけでございますが、まあ、イノシシの猟奇というのは、これはもう本当にですね、町が生かせんとしがたい一つの法律で定められておりますので、その辺はもどかしさを感じるんですが。まあ、私はその猟友会でも申し上げたんですがね、農業新聞見ておりましたらね、バイオマスの廃棄、廃棄をね、ペットボトルに出してずっとすると全くイノシシが許つかない、そういうね、もう感じの事例が出てるんですよ。だからね、やっぱりさ、そういう私はね、廃棄、イノシシっていうのはその山火事、焦げ臭い匂いをものすごく嫌うんだそうですね。その廃棄をペットボトルでね、その水を入れると全く命が失踪しないというズリーがね、新聞に出てるんですよね。だからそういう面も試みにね、そうすると先生の試みをこっちに適用すべきじゃないかと、試みにね、私はそういうお話もしてるんですよ。だからまあ、あらゆる手法を取りながら、まあ命っていうのは利口になってね、くくり罠と箱罠、一つの人間の匂いなそういうものがあと、あるいはしたと、もう絶対見つかない。もうね、くくり罠を確認しても、もうよほど熟練しないと価値がないんですよね。だからそういう意味も含めてですね、これからまた猟友会の皆さんとあやかれ、そういう廃棄をね、置いて出なければ、これ最高だと思うんですよね。そういう点もくるみにやるべきじゃないかというふうに考えてますので、まあ、あらゆる手段方法を講じながらね、もうこのイノシシはもう大変に大きな被害ですよ。テレビ放映の中のね、ような無残なね姿ね、収穫ですね、大変ですね。だから町もまたいろいろと皆さんと役割ながら、もう徹底的にですね、対応してもらいたい。まあ猟友会に対する対応はちょっとよその町村とは違ったですね、町も対応しておりますので、猟友会の会も増えているようです。まあ、そういう意味ですね、皆さんから頑張ってもらいたいと思ってます。
はい、9番加藤議員、
ぜひですね、そういう例えばバイオマスの廃棄、まあ、僕が調べた限りは髪の毛も燃やすとやはり来ないというのも言われています。まあ、それらも含めて補助するものは補助すると、まあ、猟友会の方箱穴つけるとですね、毎週水曜日かな木曜日、会長お休みなのか知らないけど、かけたところ全部回ってるんですよ。大変なんですよ。ですからやっぱり、我々も負荷をかけないようにしたりしながら、被害も出ないということも含めて、こう家庭菜園もやってる高齢者の方にも安心して、畑先作業もできるような形で少しでもそういう補助が出していただければと考えていますので、その辺はぜひお願いいたします。次にですね、イノシシの、生息数は環境省の推定では1990年頃は28万トン、2019年には80万トンとなり、30年間で約3倍に、急増し、最近は若干少なくなっていると言われていますから、ただ生息地域も2倍に拡大している中、イノシシ被害をなす抜本的な対策を 伺うんですが、町長は前々からまず誤体を減らすということを言われておりますので、その辺の抜本的対策について伺います。
町長。
まあ、猟友会の皆さんからね、その点には頑張っていただかねばならんということですね。まあ、猟友会の皆さんが頑張ってですね、射止めた場合には1頭に対する補助金2万円を出す。まあ、相当ですね、皆さんはそういうですね、やっぱり相当苦労されるわけですからね、そういう面の対応も他の町村とはちょっと違ったね、手厚い対応をして、また猟友会の皆さんもそれに応えていただいているということでございますので、まあ、そういう方策とですね、先ほど申しましたドローン等をね活用しながらですね、赤外線等々等のいわゆるその文明の利益を要してですね、いわゆるそのねぐらをまあ一つ確認をして、そこを襲うというようなね、やっぱり抜本的なですね、そういうその近代的な AI を使ったりですね、対応も今後ドローンを使ったり、そういう面にね、もし必要になればですね、町としてもそういう面にしっかりとですね予算措置をして、これやっぱり被害が大きいですからね、ドローンにかける費用ではなくて、やっぱり農作物の被害と考えると、やっぱり それができるならば、ぜひ一つ対応してもらいたいと思うわけですので、まあ、そういう面で先ほどの廃棄の問題とかですね、あらゆる手法をですね用いながら、このイノシシ被害を最小限に食い止めるべく、町としても頑張っていきたいと思いますので、ご理解もいただきたいと思っております。
9番加藤議員。
はい、まあ、猟友会の方、私が今何人よるかというのは知らないんですけども、まあ、霞の方、うちの地域だから頻繁にここに罠かかったかかったとかからんとかいう話もするんですけども、やはり猟友会の方の人数も増やさなければいけないというふうに思うんですよ。その中でですね、狩猟免許、これ取るだけで結構な費用がかかるんですね。ただ受講だけでは安いですけども、それを罠かけるための講習を受けたり、それと登録したりすると、実質的には3万円約4万円ぐらいかかるんですよ。そういう中で、まあ、個人でなかなかというのもできにくい部分があるし、猟友会の方も大変なのは、道路沿いに罠かけるとタヌキでも何でもかかってると、歩いてる方にかかったまま追っかけてくると、噛みつけてくると。つい最近8月か9月与板の木広のとこで猟友会の方がイノシシかけて見に行ったら、足をぶち切って猟友会の方が噛みついて怪我をしたというような事故もあるので、個人的に分かっている方はかけることも非常に危険です。ですから、そういう猟友会の方、猟友の方を増やすと、知識を持って増やすということで、それを進めるためにも、その辺の受験費用というか、要するに免許を取るための費用、これらについても考えていただいてやるということが必要かなと思うんですけども、今町長が言われてました、その他にドローンなんですけども、ちょうど夏とかその辺の草木が繁栄している時には、このドローン全く効かないらしいんですよ。見えないらしいんですね。その赤外線か温度センサーかやるんだ、これで見つけられないんだよなと。だから罠をくくるにもくくらない。イノシシは同じとこを取るというのが農水省のなんか調査で実験でもやって分かってるらしいんだけども、なかなか見つけられないということで、まあ、タイミングを見た上でドローンの活用というふうになるんですけども、それにはやはりこの今言った狩猟期間中を特に狙った中で対応するためにも、やはりドローンをさらなる活用ということで、町の職員さんの方もですね、そういう免許をいくつか取ってられると思うんですけども、それは対応しながらやるということと、さっき言ったように猟友会の方、これをちょっと増やしてでもみんなで取ると。だから地域にそういう人がいれば、地域に行った時に、見に行った時に、やはりじゃあ俺がここかけてやるよというようなことはできると思うんですけども、それが現実的になかなかないんですよ。猟友会の人電話したらつながらない、ちょっとお医者さん行ってたとか言って、なかなか即対応というのができない現状ですので、その辺も含めてですね、町長はこの抜本的対策の中で今言ったことについて、再度こうやってやるよということをお聞かせください。
先般も猟友会の総会にお招きをいただきまして出席したんですがね、全くちょっと まあ、相手さんは私を知ってるんですが、わからない若い方がね、寒い場合が吹いてましてね、これは頼もしいなと、そして私もその方々にね、お願いして、まあ、しっかりと一つ頼みますよとね、まあ、激量をしながらですね、会を進めたわけでございますが、まずやっぱりその会を増やす、なかなかですね、これも高齢化しておりまして、若い人がなかなか入ってこないという状況もございますので、そういう点についても、まあ、猟友会に対するですね、まあ、先ほど申し上げましたように、町としては立岡さんとは違った最大のですね、ご協力、活躍をいただいているものに応えているということは、猟友会の皆さんもご理解いただいて頑張るということをおっしゃっているんですが、今、お話がありますようにね、銃をですね、取得、銃の免許を取るとかですね、銃を持つということはなかなか大変なんですよね。だからそういう面における、まあ、猟友会の皆さんがどのようなですね、要望されてくるのか、今のところそういうご意見はないんですよね。だからそういう面で、まあ、要望はやっぱり町もですね、こういう被害が拡大いたしておるわけでございますので、猟友会としっかりとですね、相図りながら、またですね、その対応についてですね、いろんな面を、まあ、連携を取りながらですね、効果が上がるような方策をですね、考えてまいりたい、まあ、そのためにまた皆さんにもお願いをしてですね、それに対する支援ということも考えていかなければならんというふうには思っているわけでございますので、まあ、万全の体制で進むべく頑張ってまいりたいと思います。
9番加藤議員。
今町長、猟友会の方の、まあ、僕と同じ考えを持っているんですが、私は要求するのはですね、猟銃を持つ免許はいらないです。罠免許なんですよ。そういうのであれば近くの人でできると。ああ、鉄砲持ってやる人なんてもう保管から何かって大変だと思うんですよ。大体今の猟友会の人は罠免許を持ってますよ。だからくくり罠とか囲い罠とかあるんですけども、まあ、それらの取得するための免許であれば誰でも取りやすくて多く取れると思うんですね。ですからそういうことの、拳銃はいりません、うん、誰でもできるという形の中での進め方をについてお伺いしますけど、いかがでしょう。
町長、
猟友会の会員はともありですね、くくり罠、これはまだ特別ですが、くくり罠の免許を持っている方は今21人おられますね。まあ、できるだけまた一つそういう皆さんからね、増やしてさ、それぞれの地域に分散をして、くくり罠等をですね、くくり罠も効果あるわけですからね、まあ、そういうその仕掛けをしてもらうというようなことに対するですね、猟友会ともまたしっかりとまた話を進めながらですね、まあ、お願いしていきたいというふうに思っています。
9番加藤委員。
そのような形で理解していただきましたが、あとですね、狩猟登録まで受かってやると3万6千ぐらいかかるんですが、猟友会に登録するとうちの町は猟友会登録いくらかかりますか。
産業観光課長。
猟友会の、会のですね、会費としまして、お一人今6000円を徴収をしているという状況を聞いております。
9番加藤委員。
他の自治体でいうとやっぱり数万円取られて、実質的には5、6万、6万、8万というところもあるんですけど、うちはまあそういうふうに安いということであればなおさら皆さんに取ったらどうですかというふうな形で進めていただければと思いますので、まあ、増やしてうちの町からは少しでもイノシシが減る、来いばすぐ捕らえられるという形を取っていただけるようにお願いしたいと思いますので、最後に町長のその意気込みをお聞かせください。
どうぞ。まあ、会議の問題もお聞きいただいたわけでございますが、猟友会の皆さんもね、まあ、率直に申し上げましてね、町の対応については非常に喜んでおられるというのが実情です。まだまだね、何があるからどうだっていう意見も全くないんですよね。町からもよく、まあ、ここまでやっていただけるというのが実情でございまして、あれですね、猟友会でなかなか猟友会も総会が活発ですよね。いろいろ意見ですがね、町に対して公式にということはあまりないんですよね。 町もそれだけ十分皆さんのご理解いただいてご支援いただいて対応してますから、猟友会の皆さんは町に対してこれ以上何とかしてくれるという意見一つも出ないんですよね。まあ、それだけに、まあ、あの皆さんからもご理解いただきながら町の対応に対してもご理解いただいているということで、また今後ですね、いろんな不測の事態などいろんな問題が出てまいりますれば、あの弾力的にまた対応してまいりたいというふうには思っております。
9番加藤議員。
あの当初から、農作物を含めまた人的、被害が起きないように、これから町長よろしくお願いいたします。以上をもって私の質問を終わります。ありがとうございました。